本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソビテの手紙4章25節から32節です。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって承認を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。アーメン。道徳的な人生や善良な振る舞いや正しい生き方など、それらそのものはキリスト教信仰を表しているのではありません。キリスト教信仰を持っていない人であっても、道徳的な人生を生きる人はたくさんいますし、社会に良い影響を与える人もたくさんいます。また、クリスチャン以上にまっすぐな生き方を貫かれている方も少なくありません。ですが、正しいキリスト教信仰を持っている人には、そうでない人にないものがあります。それは、イエス・キリストに習った生き方、つまりより良い生き方への、人に仕える人生への正しい人生を歩もうとする望みと行いです。そして私たちクリスチャンにはこのように生きなければならない責任と義務があります。今日の本文25節から32節は新しい生き方という小題目があり、次の5章14節までつながっています。私たちは人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てた者たちです。その出来事はイエス・キリストの十字架によって成し遂げられました。イエス・キリストの十字架、十字架のイエス・キリストによってでなければ、私たちは未だに古い人を脱ぎ捨てることができず、人を欺き情欲によって生きるほかないもののままだったでしょう。故にいくら多くのものを持っていても、どれだけ偉大な業績を成し遂げたとしても、それらは永遠でないため朽ちていくほかありませんでした。しかしそのようであった私たちが心の霊において新しくされました。コリント人への手紙第2の5章17節では、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと宣言します。そうです、キリストのうちにある私たちは新しく作られたものです。私たちが新しく作られたということは、本来人は神様に似せて作られたように、神様に似ていく生活、つまり神様を見習う生活をすることが当然だということです。そして神様はどのように生きることが神様に似ていく生活、神様を見習う生活なのかについて聖書を通して語られています。今日の本文25節がこのように明かししています。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。神様に似ていく人、神様に見習う人は、何よりも真っ先に偽りを捨て、おのおのの隣人に対して真実を語るとあります。ここでの偽りはギリシャ語ではプセウドスといい、その意味は似ているが真と正の反対側にあるものです。英語でもスードが入る単語は疑似科学や創造妊娠や、異端などのように、本物のように見えるが 実際は偽物、まがいものを表現するときに用いられます。以前読んだ新聞記事の内容を紹介したいと思います。日本の大手新聞社である朝日新聞と全日本写真連盟埼玉県本部は11月9日共同で主催したフォトコンテストでの出来事です。栄誉ある最優秀賞に選ばれた作品は俺の頭だぞでした。カエルの頭にトンボが止まった瞬間、正確には水気を含んでいるカエルの両目の間にトンボが止まった瞬間を捉えた作品でした。カエルの頭にトンボがひょいっと止まっている、とてもユーモアあふれる一枚です。確かな撮影技術と構成の巧みさで不思議な魅力と親しみを兼ね備えた作品になりましたと評価されました。皆さんもご覧になると一瞬を捉えた手、カメラのシャッターを押したその巧みな技に感動されることでしょう。そのフォトコンテストは42回目の開催を迎える大変権威のあるフォトコンテストで、その年の応募作品数は743点もありました。最優秀作品賞に選ばれたその作品は、コンテストを主催した埼玉県立近代美術館での展示や朝日新聞への掲載まで行われました。ところがその後、主催側はその作品に対して最優秀賞の受賞を取り消したと明らかにしました。受賞の取り消しの理由は、その作品は作家が実際に撮ったものではなく AI 人工知能が生成したイメージであったからでした。その写真は人の作品ではなく人工知能の作品であったのです。しかし、私のように写真に関しての専門知識がない一般人でも、その作品を見ると、この写真ってひょっとしたら AI で生成されたものじゃないのかと首をかしげるのに、写真の専門家である審査員たちはなんで気づかなかったんだろうという思いがします。もちろん人工知能が生成したイメージをまるで自身の作品のように出品した人の偽りが最も正しくないことに変わりはありません。自分の所有、自分の能力、自分の人生の場、それらの外側にあるものをまるで自分のもののように見せようとすると、神様に似ていくことができず、新しく作られたもののように生きることができません。コリント人の手紙第1の13章は、愛の章、愛の賛歌と呼ばれる有名な聖書箇所です。その中の4節がこうです。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。自慢と傲慢は愛の妨げになる原因になるだけでなく、神様に似ていくことを邪魔する新しく作られたものとして生きる上で妨げになる原因でもあります。自慢するがギリシャ語でペルペリューオマイですが、単純な自慢を超えた自己顕示、自分自身を過度に偉そうに見せることを意味します。この単語の名詞形の意味はホラで、辞典的意味は実際より過度に信頼が寄せられない言葉や行動、または物事を大げさに言う人や虚言を言う人です。ホラは否定的な自慢を意味します。それでホラある人は自分より劣ると思われる人の前では自分が優越な存在あることを誇示するために自分の行動を誇大放送します。反対に自分より優れていると思われる相手の前では強い劣等感を感じながらも、そうではないように見せるため自分の能力、自分の所有を大げさに言ったり自慢したりします。傲慢になるとはおごり高ぶることです。自慢すると傲慢になるは 似たような意味でもありますが、2つの言葉には少し違いがあります。自慢するとは、自分の持ち物や自分の能力や成果を他人に話して誇る行為であり、高慢になるとは、自分が優れているとうぬぼれること、おごり高ばること、ことであります。自慢や高慢などでおごり高ぶる人は、新しく作られたものにも神様に似ていくものにもなることができません。なぜなら、おごり高ぶることは誠ではなく偽りでありますから。偽りを通しては神様との親密な交わりを持つことができないからです。今日の本文26節から27節の御言葉がこうであります。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。怒ってはならないではなく、怒っても罪を犯してはなりませんと書いてあります。私たちに怒りの感情が起こりうることを話されています。神様にも怒りがおありです。旧約聖書によく登場する言葉の中の一つが、神様が怒りを発せられたです。出エジプト記15章7節から8節がこうであります。あなたは大いなる威力によって、あなたに立ち向かう者どもを打ち破られる。あなたが燃える怒りを発せられると、それは彼らを刈り株のように焼き尽くす。あなたの花の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐ立ち、大いなる水は海の真ん中で固まった。出エジプト記15章は、出エジプトしたモーセとイスラエルの民が紅海を渡った後、主に向かって歌った歌です。紅海がイスラエルの民にとっては救いの海、神様の御業と摂理を表した海となりましたが、エジプトの軍隊にとっては死の海、エジプトの神々の無能を確かめた海となりました。神様がエジプトの軍隊に対して燃える怒りを発せられたとあります。イスラエルの民が紅海を渡るとき、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海と陸地に分けられました。そして分かれた水はイスラエルの民のために右と左で壁となりました。何節八節によりますと、そうさせたのは神様の花の息であると言います。この箇所を少し訳して表すならば、主の怒りに満ちた花息と言えますでしょう。花に関する慣用的表現は、身分や人格を表す多様な表現があります。例えば、鼻が高い、誇らしく思う、鼻を折る、気持ちをくじかせる、恥をかかせる、鼻にかける、自慢する、得意がある、鼻で笑う、相手を見下してあざけり笑う、などがあります。ところがヘブライ語で鼻は主に怒りに関する慣用句でよく使われます。例えば、鼻から火、煙が立ち上がるとは、怒るの文字的な意味です。私たちが見るには、後悔が分かれ、イスラエルの民が海の真ん中の乾いた地を歩いたこと、そして水は彼らのために左と右で壁になったことがとてつもないことに見えますが、神様にとっては鼻息、鼻から出る息にすぎません。また新約聖書の福音書を読んでみますと、私たちは何度もイエス様が怒っておられる場面を目にすることがあります。マルコの福音書3章5節を読んでみます。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。イエス様が安息日に会堂に入られました。その会堂には片手が泣いた人がいました。ユダヤの古い文献によりますと、この人の職業は石膏だと伝えています。石膏は石材の切り出しや加工などを手を使って行います。しかし片手が自由に使えなくなった彼は、もうそれ以上 石膏としての仕事ができなくなり、生計を立てることができなくなってしまいました。このように気の毒な状況に追い込まれている彼を前に、同じくその街道にいた人たち、宗教指導者たちとパリサイ人たちなどは、イエス様がその病人を治した安息日の掟を破るかどうかをじっと見ていました。この自分を訴えるための争い勝ちをしている彼らの心を知っておられましたイエス様は、手の苗ったその人に立って真ん中に出るようにと言われました。そしてそこにいた人々に向かってこのように言われました。マルコの福音書3章4節です。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエス様の質問は表面的には二者択一のように見える質問ですが、答える側からは実に答えることができない質問でした。なぜなら彼らはいかなる場合も安息に悪を行うこと、つまり命を死なすことを正しいとは言えなかったからです。かといって安息日に善を行うこと、命を救うことが正しいということも言えませんでした。もしそのように答えた場合は、イエス様が安息日に人を治すことが正しいことを認めることになってしまうからでした。そのような理由で彼らは何も言えなくなりました。もちろんイエス様の質問を全く返す言葉がなかったはいえ、彼らはイエス様の安息日に手の苗た人を治されることを認めるわけにはいきませんでした。彼らは命の危機が迫った状況でもないのに、病気を治されるのは安息日の掟を破ることであると考えたからでした。そのような彼らの頑なな心をご覧になったイエス様は嘆き怒りました。イエス様が嘆き怒られた理由は、彼らが律法の内容は知り尽くしていながら、その律法が教えようとしている真の精神は消え去り、人々の命や慈しみにより律法の文字をより優位に置いていたからでした。ヨハネの福音書2章13節から16節を、読みます。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。とあります。3週前も申し上げましたが、イエス様の交渉外の始めと最後はエルサレムの宮を清めることでした。イエス様は祈りの家であるべき神様の神殿が、物の売り買いや取引が日常化している市場のように変わり果てていることをご覧になり、自ら細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒されました。私たちも日常生活で怒ることが多々あります。しかしその怒ることが罪を犯すきっかけにならないように気をつけなければなりません。怒っても罪を犯してはなりませんと文字通りに翻訳すると、怒りなさい、そして罪は犯さないようにしなさいとなります。私たちが怒るときに気をつけなければならないことは、はじめはその怒りが明確に義による怒り、名分がある怒りだったはずなのに、後になってみると実は自分のための怒りだあった場合が少なくないからです。また私たちは間違いなく全てを知っているつもりで、最初から最後までの内容を全て把握していると思っていても、実は私たちが知っているのは表面的であるにもものに過ぎず、そんな内面までは知ることができません。そして私たちが知っているのは全てではなく、ほんの一部に過ぎません。夫婦のこと、家族のことも互いに知り得ないのが事実なのに、 ましてや他人について全てを知っているというのは事実ではありません。そうですから、全てを知らないのに知っていると考えて怒ることは罪を犯させることにもあります。今日の本文の26節の怒っても罪を犯してはなりません、日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません、で怒る、憤るが出てきますが、多数の英語聖書ではこの2つの単語を angry、anger と翻訳しています。先に出てくる怒るという動詞はギリシャ語でオルキゾです。理不尽なことや人に対して持つ感情状態を表現する言葉で、怒らせる、腹を立てる、立腹するなどの意味で使われます。この言葉はイエス様の参上の水訓でも使われて、マタイの福音書5章22節にある兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりませんが、その代表的な表現です。またこの言葉は神様の怒りを表現する場合でも使われています。ヨハネの黙示録16章19節には神の激しい怒りのブドウ酒の杯を与えられたとありますが、これは神様に退敵したバビロンが神様の裁きを受けて滅びることを表現しています。反面、後に出てきている憤るには強い不平や恨み、怒りなどを抱くことを強調する憤が使われていて、復讐心と読み解くことができます。今日の本文の26節ですが、新共同訳ではこうです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません、日が暮れるまで怒ったままでいてはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいると私たちの生活を、人生全体が崩れるようになります。先週エステル書を読んでいたところ、目に留まる場面がありました。その箇所はエステル書3章5節から6節でこう書いてありました。ハマンはモルデカイが自分に対して膝もかがめずひれ伏そうともしないのを見て怒りに満たされた。ところがハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンはアハシュレロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。エステルはバビロンに移された、いわゆるバビロン捕囚の子孫でしたので、その身分からしますとペルシャ帝国の王妃にはなれないものでした。しかし神様の屈指的御業によって彼女は王妃に選ばれました。神様の屈指的御業の通路として用いられたのはエステルのいとこモルデカイでした。アッシュエロス王の寵愛を受け、昇進に昇進を重ねたハマンは急激にその地位が高くなるにつれ、巨大な権力を握るようになり、それは飛ぶ鳥を落とす勢いほどのものでした。そのように強力な権力を持つようになったハマンに対して、王の門のところにいる王の家来たちは彼が門を通るたびに彼に向かって膝をかがめてひれ伏しました。しかしモルデカイは膝もかがめずひれ伏そうともしませんでした。ハマンはモルデカイが自分を見下していると思い、憤りに満たされました。またハマンはモルデカイがユダヤ人であることを知っては、モルデカイ一人に手を下すことだけでは満足せず、アッシュエロス王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようと決意しました。ハマンは自らが怒りと復讐心の虜になってしまいました。私たちが知っている通り、ハマンはモルデカイを処刑するために準備しておいた高さ50キュビット、約 22.8 メートルの柱にハマン自身がかけられ殺されました。ハマンがユダヤ人を殺す計画を立てて、王の指輪で印が押されたのが第一の月の13日であり、 ユダヤ人に害を加えてはならないという新しい法令に王の指輪で印が押された交付されたのが第3の月の23日でした。その間隔は70日です。ハマンはその70日の間、毎日日が暮れるのを見ても怒り、復讐心を抱いていました。結局その怒り、復讐心に自分の命を奪われてしまいました。サウル王も怒り、復讐心のせいで自分の命を奪われた一人です。ダビデはゴリアテを石投げで打ち倒し、イスラエルに勝利をもたらしました。またダビデはサウル王の音楽治療師でもありました。ダビデはサウル王が行かせたところで賢く行い、数々の功績を立てました。ダビデがペリシテ人を打ち、勝利を収めて帰ってきた時、イスラエルの女たちはすべての町々から出てきて喜び踊りながら迎えました。その時の様子をサムエル記第1の18章6節から8節がこう記しています。ダビデがあのペリシテ人を打って帰ってきた時、皆が戻ったが、女たちはイスラエルのすべての町々から出てきて、タンバリン、喜びの歌、三弦のことを持って歌い、喜び踊りながらサウル王を迎えた。女たちは笑いながら繰り返してこう言った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思っていた。ダビデには万を当て、私は千を当てた。彼にないのは多いだけだ。ダビデがペリシテ人との戦いで勝利を収めて帰ってきた時、すべての町々から女たちが出てきては、タンバリン、喜びの歌、三弦のことを持て歌い、喜び踊りながら迎えました。それはサウル王の勝利を祝う歓迎の歌と踊りでした。当時はある将軍が戦争に臨み勝利を収めた場合でも、その勝利は王の勝利とされていたので、ダビデがペリシテ人を打って収めた勝利はサウル王の勝利でありました。また千を打ちと万を打ったという表現がありますが、これは歌の歌詞や文章などで前より後の方により大きい数字を使う当時の一般的な文学的表現でありました。しかしサウル王は歌を歌として聞かず、歌の歌詞をまるで客観的事実のように受け止め、不満をあらわにしてひどく怒りました。不満の意味は物事が期待通りならないことで心の中にわだかまるイライラやモヤモヤを指します。また怒るとは心の中で火が燃えることを意味します。怒りと復讐心にとらわれていた心でサウル王は生きたのです。サウル王にとってダビデは忠実な臣下であり、戦いに出れば百戦百勝をもたらす最高の将軍であり、何より自分の娘婿でありました。それなりに彼はダビデを捕らえるためにイスラエルの全土から選び抜かれた3000人を率いて必死にダビデの後を追いました。結局サウル王はダビデを捕らえることができませんでした。その後サウル王の長男ヨナダンを含めた3人の息子はギルボア山でペリシテ人との戦いの中で殺され、サウル王自身も自ら人生を閉じてしまいました。このように怒りと憤り、復讐心などは私たちを害しやすい鋭い歯のようで、私たちから遠くへ離しておかなければなりません。なぜならこれらの感情にとらわれてしまった場合の第一の被害者は他ではない自分自身であるからです。また私たちの心が怒りと憤り、そして復讐心などでいっぱいになると、私たちの心はサタンの遊び場になってしまいます。今日は今年1年の間に主が与えてくださったたくさんの恵みに感謝する感謝手術です。一見すると今日の本文は感謝手術に分かち合うにふさわしくない内容のように見えます。しかしイエス・キリストの十字架と十字架のイエス・キリストによって人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨て、 真理に基づく義と正をもって神様に型通り作り出された新しい人を見に来て生きる人ほど感謝の人生を生きる人はいません。また新しい人を見に来て生きる人は欺く人生を生きられません。そして怒っても罪を犯さないだけでなく、日が暮れるまで復讐心や憤る心を抱かないように気をつきます。今日の本文の30節は、私たちがどのような存在であるかについてこう説明します。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。私たちは贖いの日のために聖霊によって勝因を押された存在だと話しています。勝因を押す、つまり反抗を押すには3つの意味があります。第一に権威と本物を意味します。有名な作者の作品には楽観印が押されてあります。その印は作品が本物であることを証明します。たとえその作品と全く同じ絵を誰かが描いたとしても、楽観印が押されていないのであればそれは本物ではありません。また不動産の売買時や賃貸契約をする場合などにも印鑑証明書を取り寄せたり、書類に印鑑を押し交渉を受けます。いくら細かく記載事項を記載し正確に記録したとしても、捺印や証明がない場合、それは何の効力も持たない、ただの紙くずになってしまいます。聖霊様が私たちに勝因を押されたということは、私たちが神様に型通り作り出された誠の新しい人を見つけた存在であることを証明してくださるんです。第二に所有を意味します。私が神学大学院生になった時、自分の本に押すハンコ、ジョン・ハンジョ蔵書と彫られたハンコを作りました。私はそのハンコを私の本に押しました。それはそのハンコが押された本が私の所有物であることを意味します。一般的に図書館の本すべてに蔵書印、つまり図書館の名前がハンコで押されます。それはその本が図書館の所有物であることを明確に証明します。聖霊様が私たちに勝因を押されたことは、私たちが神様の所有、神様の子供であることを証明してくださいます。そして第三に保護を意味します。以前手紙を書いて送るときは封印の糊付けしたところの上にサインをするとか、判子をしたりもしました。また重要な郵便物を送る場合は紐で結び封筒で閉じてからそれを出しました。そうすることで手紙を受け取った時にサインや判子、そして封筒の形を確認して中身が手つかずであることを確かめました。私たちは贖いの日が来るまで神様の保護の対象である存在です。私たちは私たちの罪過と罪の中に死んでいたものでありました。それらの罪の中にあってこの世に流れに従って生きていたものであり、神様の命が遠く離れていたものでした。そのような私たちが神様の豊かな憐れみと恵みによって新しい人を来た存在となり、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を捨て神様に似ていく存在になりました。私たちは私たちの考えや計画通りに進むことにのみ感謝しがちです。もちろんそれも感謝の条件に違いありません。しかし私たちが新しい人を身につけて生きるとなると、私たちの計画通りにならない時にも、失敗の痛みを経験する時にも感謝を忘れてはいけません。それらの苦しい経験も感謝の条件になり得ます。また時には肉体の病気から回復されないことも、人生の重荷を背負って生きていけなければならない辛い現実も感謝の条件になり得ます。なぜなら三位一体の神様は勝因を押された救いの日まで私たちを守られ導かれ 御業を成し遂げていかれるお方であるからです。ですから救いの日の日まで新しい人を見に来て生きる人には全てが感謝の条件です。計画通りにうまくいった日はそうなって感謝し、計画通りにいかない日は全てのことを働かせて益としてくださる神様を信じるから感謝するようになります。そうです、新しい人を見に来て生きる人には今日1日だけではなく1年12ヶ月365日が感謝祭となる人生に編まれていきます。また主が捉えられたそれを捉えるべく一心に走っていき、新しい人を身につけて生きていくことができる恵みを与えてくださった神様に感謝の人生で報いること、それより神様が喜んで受け入れてくださる香ばしい香りの供え物は他にありません。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、私たちは感謝主日を迎えました。罪過と罪の中で死んでいた肉と心の望むままを行い、世俗的価値観を追い求めて生きるほかなかった私たちの古い人を脱ぎ捨てることができるよう、新しい人を身に着て生きていけるように私たちに恵みを与えてくださり感謝します。しかし私たちは神様からあふれる恵みをいただきながらも真でない誠でないことを誠のことのように人は欺いたり、真実でないことを真実であるようなふりをしたりすることが多々ありますことを告白し悔い改めます。自分の所有や業績を大げさに誇張したり、自分の存在を実際より優れているように見せるため傲慢な振る舞いをすることもあります。これからはそのような生き方を捨て、誠のことを人生の歩みを持って語るものになりますよう、どうぞお助けください。どんな瞬間にも感情の奴隷にならないようにしてくださり、復讐心や憎悪心のようなものは私たちの人生から消え去るようにしてください。それで私たちの心がサタンの遊び場でなく聖霊様が住まわれる清い宮となり、聖霊様の御業が起こされる現場となりますように、今年1年を振り返ってみます。私たちの計画通りになった1年でありましたなら主に感謝します。また計画がうまくいかなかった1年であるならば、全てのことを働かせて益としてくださる神様を信じ感謝するように してください。降り注ぐ暖かな日差しにも雲にも雨にも感謝する私たちでありますように、救いの日まで聖霊様によって勝因を押されている私たちの人生が今日1日だけでなく1年12ヶ月365日が感謝祭となる人生に編まれていきますよう切に祈ります。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。